はい、モグラグラジオです。
モグラグラジオです。よろしくお願いします。
うん、響きが響き
ます、ね、音の響きがいつもと違いますけども、ホキチューです。
野村です。
はい、ということでございまして、
ましたね、
6月の
6月配信
アートコア対談ですけど、
はい、アートコア対談。
今ちょっと
アートコア対談というタイトルです
っていう番組なんですけど。
なるほど。
はい、まあこのやり取りからゲストがいるなっていう感じはちょっとね伝わると思うんですけど、今ちょっとモグラグの方が移転およびリニューアル期間中で、
はい、
でその間のこの6月にこのポッドキャストの方を結構スペシャルな新しい新展開をいくつかやろうとしている中の一個として、
ああそうですか、
はい、今回のアートコア対談もついにこの大御所が、
はい、
降臨、モグラグラジオに降臨、
セッティングできてしまいました。できてしまいました。無理にお願いします。
はい。いや、もうありがたいことですけども、今日は一冊の本をテーマに話そうと思うんですが、それにあたりまして、その著者であられるところの今日のスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。ね、美術家の中澤秀樹さんです。
はい、どうぞ。
よろしくお願いします。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。どれですか。
そう、そうです。まあ、
どれでもいいです
。ポッドキャスト、まあ、あられちゃん世代の僕的には、おはこんばんちはって感じなん
ですけど。そうですか。まあ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ついに中澤さんが、いや、もう嬉しい限りなんですけど、このね、これ、
はい、
発刊されたの、
年末に出たんです。
11月21日ですね。2014年、
はい、に出ました中澤さんの著書、現代美術史日本編1945から2014という本を、今日はちょっと中心にちょっとね喋ってみようかなと思うんですけど、
ありがとうございます。
であれなんですよね、この春にこの本に絡めてなんか全なんか、
この観光記念企画として青山ブックセンターの方で、公開講座というものが開催されまして、で月1回で全6回というカリキュラムで、はい、この
12月からですね、
12月です、
12月から5月まで、
はい、ああ半年間、
はい、半年間1回ずつ、
はいはい、なんか授業というか
全然授業
まあ、中澤さんが講師として、1講座2時間で、
はいはい、
このトピックについて少しずつ進んでいって
この美術史を
一望しようという、
はいはい、それを野村君は、
はい、受講しました。
受講したんですよね、は
い、そうそう、人生初 の公開講座といいますか、こういう講座に参加した
ありがとうございます。
初めての
今日はだから先生と生徒
の先生、まさにそうです。で以前からちょっとこのラジオの中で、僕今こういう講座を受けてまして、中澤さんがこの著書を書かれているので、ぜひ講座がまとまった時点ぐらいでこの中澤先生をお呼びして、
そうなんですよ、
根掘り葉掘り、
そう、
普段聞けない話の方を
根掘り葉掘り、
この野村くんっていう人はあれなんですよ、ね、2年ぐらい前まで俺とフラフラしてたんですけど、結婚を機にもう美術家への道を今邁進中でしてね。
あ、そうなんですか。
そうで、それその間にだから毎月そのフラフラ期から邁進期に至るまで月1でこのトークを番組をやってる中で、どんどんこう話の興味がこう、野村くんのこうなんていうんですかね、やりたいことに従って伴ってこう、美術史とかね、なんかそういうアートのなんていうんですかね、はい、こう
権威に
権威ざ
ねた
外観みたいなところに、
いや権威ですよ、実は
権威ですから、
本当にぼんやりしてた時期っていうのが、2007年ぐらいはまだアンダーグラウンドの活動とか、その大学卒業してその数年間ぐらいは、本当にどの方向で自分たちが作品を作っていくみたいな活動をしている中で、モグラグとかが立ち上がり、僕たちも自分たちでアーティストグループを作って、アンダーグラウンドな方向で活動とかしていって、
そうで、なんか、僕自体は、そう、なんていうんですかね、モグラグをやったり、自分も作品作ったりしてるんですけど、なんかこういう単純に なんか勉強するの面白いなみたいな、
うん、
のでこれもかなりこの本も楽しく読ませてもらったりしたんです
けど、 なんかツイート見ましたよ、なんかバスの深夜バスの中で読むみたい、読んでるみたいな。
そう、昼バス京都向かう間に
昼バスですか。
はい、昼バスはね本読めるからいいんですよね。
あ、そうですよね、深夜バスは
読まない。
あれですよね、なんか電気つけるとなんか、ま、なんか周りに悪いみたいな感じで、
そう怒られるみたいな
ね、 なんかそうです。
いや全然読まないですね。
あ、そう、
もうほんまにあの日本の戦後からの美術史を遡るっていうか、
うん、
遡りながら東京から京都へ、ね、下っていったという
か、エリアごとにまた
エリアごとに、そうそうそう
面白いです
よ。
なるほど、
体験とね、
蒲郡あたりであの、ハイレットセンターみたいな。
なるほどね
そんな感じで読ませてもらって、
東京から京都に向かう。
そうそうです。
あ、なるほどね。
でもね、僕読むの遅いんで、東京京都でこの94年までしか行かれなかったんですよね、ついに。
というかね、この本ね、はい、あの見かけより字数多いから、ずっと。
そうなんです
よ、すごい分量ですね。
最初僕も半分英文やから、うんうん、若干量的に舐めてたんですけど、
あ、そうですよね、そう
そう、あの結構図版も多いし、
英語なのに実は量が多くて、うん、で、まあ、出版社の編集者が泣いてますよ最初このくらいの分量でも、はい、ありますからみたいな感じで、はい、もう先にページ数決めて、その後どんどん僕は文字数を多くして、これあの改訂版なんですよね。
あ、はいはいはいはい、
2014年に出した、で第1版が2008年に出てて、
はいはいはいはい、
全然想定も違うんですけど、まあ、内容もかなり違いがあるんですけど、
うん、
まあ、その2008年に出たものを改訂にあたって、うん、あの相当分量を増やして、でその分量日本語だけ数えたら、うん、2倍を超えてたんですだけど編集者はあの改訂前の文字数で計算して、もうあの作ることを、あの価格とかも全部決めちゃってるから、その後でデザインでカバーしないといけなくて泣いてましたね
2008年から2014っていう、そのそう、ね、去年発売なのに2014までをこう、
そうですよね、
盛り込んでるという、
11月21日発売だけど10月のことが載ってます
ね。載ってます。いや、今日ありえないですね。
すごいですね。そうですね。もう
歴史なのにありえないとかってツイートもよく見ましたけど、でもね、近代史的と出た時もそんな感じだった。
ああ、はいはいはい。いや、なんか、なんて言うんですかね、まずすごい印象としてはその、なんかこうやっぱこの戦後から入ってて、
うん、そうですね、
で僕らそれこそあの学生時代の頃とかあんま、まあ、僕らは結構あのダメな美術大学生だったんで、歴史とかあんまりちゃんと見てなかったんですけど、でも遡るとしても僕らの世代ってきっと、
うん、
ハイレットセンターぐらい以降なイメージなんですよ、
ね。なるほどね。
で、なんか、で、90年代とか の、あの、それこそ中澤さんとか村上さんとか相田さんみたいな世代っていうのは、もう、ほんの、なんか美術手帳とかの中で見る、すごい、向こう側の世界の人らみたいな。で、なんか、やっぱ、その90年代以降のことって、自分らが結構、かっけえと思って見てたから、なんか結構、熱を持って読めるという。
90年代で
、きっと中澤さんが分
からなかったってことですね。
そう、なんかで中澤さんの多分あの現役でキャリアが始まったのって80年代
中盤
ぐらい
です
か、
ね、83年ですね、
うん、だからそれ以降のその文章はすごい、なんていうかディテールが急に細かくなる
見てきた
見てきた世界という、
見てきたかのように書いて見てきてる
見てきてるっていう
現場を
中心に見たっていう感じが、
そうそう、見てきてる、
そう、なんか
それが2014でどうなってるかということまで地続きで中澤さんの中に見えてる
ね、そうで、まあ、
体験として
で特にね、0年代中盤以降とか10年代以降なんかに関しては、まあ、モグラグとか僕とかも載せていただいてて、まあ、なんつうかもう本当に
そう
あの僕にとっての その現場で見てきてる場所というか、
だ
から
そうですね、2010年
日記の引用がありました、ね、 ノブラグ日記
太田が書いてるやつ。
そうそうそうそう、
まさにカオスでした、
ね、まさにカオス、カオスアスタリスクでした。
そうね、第1回のね、モブラグとか、まあ、そのカオスラウンジとか、
そうそうそうそう、
僕も見てましたから。
そうですよね。で、中澤さんうちに初めて来てくれた時ってカオスの時ですか？
いつだっけ、カオスの時かな
ぐらいですかね。
ね、あれかもしれない、あのヘロの時、あの雲ヘロって言ってるみたい。
軍ちゃん、
そうそう、軍ちゃん、
軍ちくんか、
そうそうそう、
軍ちくんだ、
そうだ、
そうそう、
はいはいはい、
あの時かな、
あ、そうや、あの時、
どっちかな、どっちかな、
あの時すごかったですよね、なんか2階であのオパオパがライブやって、
そうそう、オパオパのライブも見て、
そう、で軍ちゃんが最後にあのみんなでここにいる人全員でウォーウォーつないで合唱しようって言って、中澤さんもおおって言ってたっていう。
楽しかった。
あれ、あ、そっか、あれ以来かもしれないですね。まあもう京都のあのカリプソっていうカリプソカラーっていうのも見に来てくれてすごい嬉しかった。
いや、そこがすごいと思うんですよね。その現役の、言うてもモグラグなんて非常にそのこのアートのね、今の世代たちにしてもアングラというかちょっと僻地で国分寺まで足を運んでそれを見てるみたいなのって言うても少ないじゃないですか。中澤さんがそれを現場でね見られてて、
でもね、見落としてるものも結構あったりしますけどね。
はいはいはい、
結構見ないで描いてるものとかありますけどね、そんなの。
ああ、なるほどなるほど。
土屋誠一さんの反戦点とか言ってないんですけどね。
はいはい、行きました僕。
何書いてるの？それ土屋さんから突っ込まれて。中澤さん来なかったみたいな。
いや、まあ、あれですよね、なんかこう展覧会単位とその作家単位とその箱単位みたいなところで、うんうん、歴史って。あるんだなみたいな、特に70年代とかは展覧会とか、
あ、なるほどね、
うん、そういう企画単位でこう歴史があって、
あとグループですよね。
あ、グループとかですね。
でね、そのグループ単位、グループを結構あの中心的に見るみたいなのは、うん、あの千葉修陽さんの逸脱史が、うん、あのちょっとそういう気があって、
うん、
で僕のも結構グループよりに書いてる感じがちょっとあるかなと思ってました
ね。その前振りとしてその美術、うん、この講座が始まるときに中澤さんからその
いつだっつうのですね。
まず羽生一郎、
羽生一郎
さんの、
うん、清水師ね、現代美術清水師、
清水師、
栄
子
清水、栄子清水のね、
そうです、
ね。というのがあり、その千葉さんの逸脱史があれは何年？
あれは日本現代美術逸脱史ですね。あれが1986年
に出たものなんですね。
ハリウさんのは78年くらいかな、
はい、
90年代で
97年に、まあ、96年までのまとめたのが沢木さんの日本中黒現代中黒美術史ですね。
でこの本は一応あの前提としてはこう中澤さんが提唱するこの循環史観っていうものによってこの時代をまあいくつか区切って、え、前衛、反芸術、多様性、この順番でこの3つが繰り返していってるっていう過程の上にまとめられた日本の美術史
なんですけど、
なおかつその90年代以降のまとまった美術史みたいなのがまだその後できてないというのを受けて、そこを踏まえて、
あとそれから80年代について書いてるのがないですね。
まさにこの「ベタ馬」だとか、
うん、この辺の
文脈ですよね。
80年代が全然位置づけられてなくて、それは海外の日本美術理解もそうですね。
そうですね。ただでもなんつうんですかね、僕結構あの今度またお見せしたいと思ってるんですけど、僕次モグラグギャラリーをやるにあたってちょっとステートメント書いたんですけど、そのまあ次僕がやろうとしてることって日本のローグローアートっていうふうに言っていこうかなと思ってるんですけど、 それをちょっと思いついたきっかけというか影響がすごいでかかったのが、あの去年 の, あのル・デルニエクリっていうのが、うん、マルセイユって
水曲
で、そうなんですよね、そうそうそう、そうで、あのデルニエクリのドンのパキートの理解としては、うんうんうん、あの60年代中盤に出たガロからを起点として、うんうん、それこそここで言われるこの80年代アバンギャルドと日本グラフィック展あたりの、うんうん、この辺のイラストと美術の境界みたいな部分の表現も含めて、
う
んうん、で今に至る、まあ、モグラグとか、うんうん、まあ、アックス、まあ、ちょっとあの何でしょうね、インディアンダーグラウンドなアートとその出版を持って、うんうん、あの人は日本の美術史みたいな感じでまとめてたんですけど、あれ中川さん見てどんな感じだったんですか？
印象というか。印象はね、印象いっぱいありますよ。まあ、一言で言ってちょっと惜しい感じが、
あ、惜しい、
僕はありましたね。
うん、
なんか、それは中山由美さんのね、アックスに書いた文章の指摘と同じなんですけれども、うん、エログロになっちゃってる。で、パキートがエログロ好きで、うん、そして結局日本の、そのアンダーグラウンドという言い方だったらエログロでもいいんだけど、ヘタマっていう言い方だと、ヘタマっていう言い方してるじゃないですか。
というタイトルがついて
る。そういうタイトルの展覧会片方でやってるじゃないですか。はいはいはい、ニコの字片方。はい、ヘタウマもエログロになっちゃってるのが、うん、ちょっと惜しいのと、はいはい、エログロだともうサブカルチャーだけなので、
うんうんうん、
で、まあ、中山あゆみさんと僕の違いは、まあ、僕は、うん、ハイアートの文脈でもそれをちょっと捉えたいと思ってるので、
うんうんうん、
エログロのままだと なっていかないというか、パ、うんうん、キートの好みだけが出てるみたいなね。
そうなんですよ。
歴史認識ないまんまなんか、うん、好みが出てる。
でも逆に僕ね、あれなんですよ、それが結構頼もしくて、こんな言い方したらあれなんですけど、あの展示見た時僕がまず思ったのは、これ俺もできると思ったんですよ。これってだから本当にパキートの趣味とパキートのこう基準、
熱ですね、熱と基準
で、ま、強引に作った、まあ、ある種こうパキートが作った美術史というか、
うん、
でもあれをフランス人の人たちがこう見たらある種のこうタイムラインを多分感じると思うんですけど、
うん、
でもこういうことってなんていうんですか、まあ、ハイアートのこういわゆるこう客観的な歴史とはまた別の、
今僕でも客観的かどうかというのは全然問題だと思いますけどね。
まあでも、うん、あえて自分のやつも入れなせたみたいな文章とか書いてある。
ああ、そうですね。
いうところで、まあ何しかその、まあ僕モグラグを、まあ、この過去ガレージで6年やってきたんですけど、こんなようなことを20年か30年ぐらいやってたら、うん、パキートみたいなことはできるかもなってちょっと思って
て、かすでにやってると思ってますけどね。同じようなことをやってると思いますけどね。
はい、
なんか、うん、だから別にパキートにしろ誰にしろ自分の好みで、うん、出していくのは全然いいと思うんですよね、
うんうんうん、
で、それがエログロであっても、うんうん、あるいはアンチハイアートでも全然いいと思うんですけども、うんうん、まあ、それに対する他の人の感想もいろいろで良いと思ってて、
そうそうですね、
で僕はいろいろで良いと思ってる感想の一つとして、うんうん、まあ、僕から見るとちょっと惜しいっていう感想があったっていう、まあ、そういう風に理解していただければ
、はいはいはい、いや それはそうだと思います。なんか僕、
うん、言われてたのに、そのこういうことを日本の中からこの展示はなぜ作れなかったんだろうみたいなことを一つ言われてましたよね。モグラグみたいなところでもいいから、中からこういうことをこう日本人が意識というかこう文脈の中にあるということを理解した上で、
うんうん、
自分たちでこれをこうちゃんとできなかったものかっていう、なんかそれがすごく僕も感じますけど、
うん、それはね、ヘタマのものだけじゃなくて全部そうですよ、
うんうんうん、
ハイアートの方も結局日本の現代美術をまとめているのが、
うん、
コンピトーセンターで行われた日本の前衛展だったり、はいはい、
うん、
あるいは96年 の, あれですね、横浜美術館でやったぞ、グッケンハイムに回ったやつだったり、
うん、
まあ、そ そういうようなことが多すぎますよね。
ある種前編にわたってその、うん、なんていうか戦後日本美術の置かれた、うん、こう外側の価値基準で良くないっていう、うんうん、である種この現代日本史日本編というタイトルのところに、うん、やっぱその思いっていうのをちょっと、
うん、そうですね、そこはシンクロ、そこはでもね、そことそんなにシンクロするつもりではなかったんですけどね。
世界編っていうのが別にあるわけではないんですよね、これ、
うん、書いてるわけではないです、あるいは中国編書いたりアメリカ編書いたりしてるわけではないんですけれども、僕の込めた思いはちょっと別のところですね、はいはい、そっち先に説明すると、うん、まあ、この循環史観みたいなものは、うん、ある美術 の、 まあ、イデアというようなものがですね、うん、まあ、モダニズムを経てどうなるかみたいなようなものが、まあ、モダニズムとリンクした美術史というのが、うん、起こると。でそれはどこの国でみたいなことではなくて世界的に起こるようなもので、うん、まあ、それがその国その国によってそれぞれ特徴を持った形で起きるけれども、みんな根っこは一つのモダニズム美術史なのだみたいな、
はい、
ような、でそれ の、 日本版があるみたいな、そういった思いだ、なので、
これはやはり日本人が自分で見てきた、何と言いますかね、日本人が書く必要があるというようなこともあります。
うん、それはこのタイトルの今の僕の説明とは違った説明としてありますね。
なんかこういう形でまとまった戦後からの歴史を見ていくと、なんか、特に70年代ぐらいとかまではなんかこう割とこう、西洋美術をこう日本に取り入れるために割とこうなんていうか後追いで、なんていうか世界でこういうのが流行ってるらしいみたいなのに食いついていくみたいな感じを印象を受けるんですけど、そのどうなんですか、こういうのは例えばいろんなこの流れみたいなものっていうのは、なんかこうずっとこう通底して相変わらずやってる人たちが 何層かずっといてる中で、その時代とかトレンドみたいなものがある一個のラインをパッて照らすから、そこが歴史的にクローズアップされて残っていくもんなんか、なんつうか、例えばさっきのちょっと話戻るんですけど、僕がその次日本のローブルアートみたいなことで言おうと思ってることって、結局多分こういうなんていうんですか、まあハイアートの文脈からしたら、そのいわゆるアンダーグラウンドの表現って、ほとんどバリエーションがないんですよ。言ったら絵ペイントとか、フィギュアみたいな彫刻みたいな、でそれがこう振り返ると、例えば80年代の中盤ぐらいにポコッと、それがハイアートに影響が出るぐらいの感じで顔をこうポコッとオーバーグラウンドの顔を出したみたいな、でまあそれが90年代村上隆さんとか、まあそのオタクカルチャーの方は当時のアングラの一個やとするなら、それの影響をがポコッとこうハイアートのところにこう影響を与えてるけど、そのアンダーグラウンドの表現っていうのはこうずっとあって、それこそガロぐらいから、ガロもっと前もあると思うんですけど、でそれの一個の形がパキートじゃない、そうパキートっていうのが、フランスでああいう形で見せた、で僕も含めた僕の周りの絵描きとかっていうのは、もともとそのローブルアートっていう言葉自体はアメリカの西海岸のに発祥があるんですけど、そのローブルアートっていうのを提唱したジャック・スタポズっていう雑誌の創設者の人も、その70年代ぐらいにいわゆる何や抽象絵画とかミニマリズムとかの時に、具象を描いてたらダサいみたいな流れがあったけど、俺は具象が好きやからっつってやり続けていったんが、結局今ローブルアートみたいな形で残ってるみたいな、そういうなんかかっけえ絵みたいなかっこいい絵みたいなのをが描きたいって思う絵描きみたいなのがすげえいてみたいな、
まあ、西海岸の1970年代のことは分かりましたけれども、もっと庶民的な、あんまりハイアートの文脈と関係なく描かれた絵っていうのは、すごく昔からずっと はい、ありましたよね。
そう、そうなんです
よ。でそっちの方がかっこいいみたいな思想もずっと昔からあって、うん、で日本でも例えば戦後だけ取ってみても、うん、特にそれが盛んだったのは70年代より60年代ですよね。グラフィックの流れが出てきた時ですよね。
横尾さんと
か。そうですね、はいはい。でその前になると戦前になるとプロレタリアートの文脈なんかも出てきたりとか、そうですね。でその時は今度ハイアートの人たちがこうローの方に行くとかっていうような流れも戦前はあったりとかして、かなりもともとありましたね、
そうですよね。で それででもなんかなんて言うんですかね、
こう、どこがかっこいいかみたいなので、うん、70年代 その、西海岸の、まあ、サイケムーブメント的なものですよね、はいはい、フラワー的なね、そこを基本として、うん、発想するみたいなことっていうのは分かりやすいので、うん、それは分かります。
そう、なんか、そうで、その辺をなんか、なんて言うんですかね、そういう絵描きが僕の周り結構いて、うんうん、そのみんなが一応なんて言うんですか、一様にこうハイアートしか目指せないような状況がちょっと嫌かなと僕は思ってて、
ね、ハイアートしか目指せないっていうのは今だけなんじゃないですか。 逆に言うと今沖中さんが見てる周りの人はそうなのかもしれないけど、うん、例えば80年代は全然こうハイアートみたいなことをむしろバカにしてるのがずっとありましたけどね。
そうそう、うん、で逆にもう一つあって、うん、そのいわゆるオタクカルチャー的なもんでもないんですよね、僕らが見てるのって結構、だからこうハイアートでもないオタクカルチャーでもないなんか第三的なものみたいなのをがあったら、そういうのを一個形にしたら、うん、なんかそれってまあ言ったらこうなんていうんですかね、まあお客さんに説明もしやすいというか、もしかしたらお金とかもそれで回っていくようななんかができるかもしれないなみたいな。
うん、電波悪いのよく入りました、ね。
どこも唯一の口から。
さすが。なんかある種その、作種前衛みたいなフレーズの、
うん、そういうフレーズ使ってましたね僕ね、
はい、である種そのローブローとか、その外側にあるそのアンフォルメルだとかを搾取する形でハイアートの文脈にそれをまあ持ってくるというような形っていうのは結構あるじゃないですか。
それはもともとありますね。
で今沖中がこう作り出そうとしているそのシーンみたいなのは、その搾取する形でハイアートの文脈にそれとかマーケットの方に行くようなマーケットではない違うところに
もうその、まあ、逆に言うとローブローに搾取しようとして
るわけです。そんなやらしくないですけど、結構そういうなんか、言葉としてはなんかね、なんだろう、
いや結構なんていうんですかね、なんかこう結構まあこの本も、まあ最初の前半で出てたみたいなことになると思うんですけど、まあある種の主観がどうしても入るとはいえ、こんだけまとまった日本美術史、
現代のね、
現代もこの
戦後以降ね、
去年までも含めた、
結構僕の感覚でその自分がこう美術家としてこうやっていこうというふうに決めたというか、こう腹をくくったといいますか、こっちにシフトするってなった段階からようやくその美術史とはどういうものかとか、どういう歴史の上に今の自分の仕事なり立ち位置があるのかみたいなのを、まあ客観視するツールであったり、一つはそれの批評的な目というか、こっちに行かない何を選択するかとか、そういう時に美術史を参照するというようなことがだんだん興味が出てきたり、その大学自体にはなかったんですよこの感覚っていうのは、である種本当に2000年代中盤以降にだんだんそういうふうな話になってきて、まあオピチュールとかと喋りながらも、違うシーンでの活動をしていながら、その美術家みたいなのを考えた時にそこで結構出てきたのがこの美術史の現代の視点から書かれた美術史、 でこれを、ま、これを学ぶのが一番重要だと
思って学ぶね、まあ、学ぶ、まあ、学ぶかどうかよく
分
か
んない、まあ、今まで含まれてる
とか、どういうふうに考えるかという
で、今まで の、 例えば大学での美術史の講座とかであれば、過去を、まあ、学習するというような形に、で、書かれた文とか時代とか作家も、僕の知らない世代のあまりリアリティのない感じでのこう、まあ、人たちと、まあ、言葉があって、あんまりその全然こう実感を伴わないって、本当に学ぶというか学習という感じになってしまったんですけど、
そうです
ね、だから沢上さんのあの本が出た時もまだそれがリアルタイムでこう見ている時期じゃなかったんですよ、その予備校生とか、で絵を描く、まあ、油絵で習い始めたぐらい、
確かにこうただの歴史はただの一本の帯やから、逆に覚えるのめっちゃむずい。
沢上さんのは、ね、一本じゃなくてそれこそ遡る、逆から見て逆回転、
そうだから、こういう
あとあれは読み物っぽいですけどね。
そうなんですよね。だからそういう形でこうこういう形のになった方が、そのまあ言ったらその歴史の紐解き方を、
なんていうか
知れるって感じがしますけど、
ね、リアルにそれがこう今の時代と自分の立ち位置、これからの自分の方向性とかとリンクしながら、一つその戦後の日本美術史みたいなことをこう講座をこう受けながら、今回は非常に体感できて、
よかった
です。いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。
なんかでも俺ちょ一個純粋に質問したいのが、中澤さんって美術家じゃないですか。
そうです。
作品も作ってるじゃないですか。
作品を作ることしかしてない
いや、
これも一つ作品、
いや、僕はあんまりそう言いたくないんですよね。ある意味作品ではあるんだけど、はい、そういうあの他の今こうギャラリー次第で喋って
る、まさに古典
開催中ですよ。その古典で作ってる作品の方がずっと自分のメインの活動ですね、
でもこの本を書くってなったら、まあなんか参考文献とか、例えば自分の考えをまとめたりとかする時間がいるじゃないですか。
そうですね。
いつやってるんです
か逆ですよ。あの自分の作品は、あのむしろ、いろんな考え方みたいなまとめないと自分の作品は作りたくないんですよ。まあそうじゃないやり方もあるんですけど、全然何も関係ないところってね、出すっていうやり方もあるんだけれども、あのそうじゃなくて、まあ、美術とは、あるいは作品を作るとはどういうことかみたいな自問をすると、そうすると美術とは何かみたいなようなことが、まあ、当然出てきて、それ美術とは何かというようなことの中に、美術史との関連がどうしても出てくるので、なので作品を作るときに考えるときに、美術史でそういえばこういうのがあったなみたいなものを考えていくことになるわけですよ、
なるほどなるほど、もう次の一個の石を積むには、
そうですね、だから
自身の作品の強度をというか、
自分がこの作品を発表しようとしてるけれども、それでいいのだろうか、先に発表しない方がいいんじゃないかとか、いうような時を考えるときに、まあ、かつてこういう作品があったんだなとか、そういうようなことは考えました。
それってかなりあれですか、作家としてのかなり初期からそういう意識でいました。
そうですね、あの美術史、僕が最初に書いたのは1989年の、まあ、近代美術テキストの手書きのやつですけれども、まあ、それも
小さい、
あ、これですね、
それですね、それも、自分が今後どういう作品を書いていくかとか、自分がどういう立ち位置でやっていくかみたいなことを、まとめるときに作ったものですね。それまでは感覚的にグラフィック展に出すためにね、日本グラフィック展に出すために感覚的に絵を描いてたりとか、個展やってたんですけど、感覚的に絵を描いていくのをちょっとやめて、あるいは自分はちょうどその時、 医者2年間やってたんだけど、まあ、医者を辞めると、
はいはいはい、
医者を辞めるという時に自分は本当に辞めてしまっていいのかとかみたいな、はい、辞めない方が絶対いいんじゃないかとか、
はいはいは
い、っていうような時にじゃあ今まで自分がやってきたことはどう何だったのか、
うんうんうん、
で何のために絵を描いてたのかとか、うんうん、っていうようなことを質問した時に今までやってきたことは結局美術史との関連でやってきたんだというようなことには思い至りますよね、
はいはい、
思い至りましたね僕はね、
うんうん、
それでその時は美術家ではなくてイラストレーターになるというような思いですね、
はいはい、
じゃあ今まで自分が美術と関係してきたと思ってたものは全部封印しなくてはいけない、
うん、
一番いい封印の仕方は言葉にしてしまえと。
あ、
なのでそれまで言葉を信用しないやり方で感覚的な絵というのを描いてたんですけど、
はいはいはい、
それを全部封印するには全部言葉にしてしまえと、
あ、
いうことで近代美術的史を描いたというのがありますね。なので黒い表紙、これ葬式のつもりなんです自分の中で。
あ、葬式
で、まあ、その本も美術のことについて書いてますけど、結論はこれからもう美術は不要になって、
はい、
イラストレーションの方向に行くみたいな、
うんうん
うん、自分 のその時考えていた、
うん、
スタンスを結論として書いてるんですよね、
うん、
この、その一番最初の近代美術史的の序文に、その一つまあ過去にどういう作家に影響を受けましたかという質問に対して、誰かがその影響したんではなく影響するのだという
一節を、過去に影響するの
だ、美術史っていうものがつまり今の自分の時点から
とのたまったという話があります
これ今朗読する
とこれちょっと非常に
これいい序文読ませて、日本近代美術史的史の序文、誰の言葉だったかすっかり忘れてしまいましたが、ある現代美術家があなたが影響を受けた過去の美術家はと質問され、私は過去の美術家に影響を受けたのではない、私は過去の美術家に影響するのだとのたまわったという話があります一体これはどういう意味なのでしょうか、全部言いますね、
ということですね、
はい、そもそも歴史とは何かと言いますと、これは過去の事実を自動的に記述する行為のことを指すのではなく、現在の目を持って過去の本質を能動的に読み取る行為のことを言うはずです。ピカソがセザンヌは素晴らしいという時はまさしくこの場合であり、ピカソがセザンヌに影響されたという言い方は誤りで、ピカソがセザンヌに影響した過去、ピカソがセザンヌの存在をクローズアップしたという言い方が正しいのです。前置きが長くなりましたが、要するに現在の自分が歴史を作るということが言いたかったのです。今回私は近代美術に関する歴史読本を書きましたが、この意味で本書は現在の私が創作した近代美術史です。あなたが創作した近代美術史とは若干異なるかもしれない、あるいは何年後かに私は全く違う近代美術史を創作しているかもしれない。でもとにかく歴史とは、あるいは全ての人間の行為は本来このように徹頭徹尾現在の自分から端を発するのだという視点に立って本書を読んでいただければ、
公人、
公人ですこれ幸いと、
これ幸い、うん、
っていう、こっから、約
20年、26年
を経て、
1989だから
新たな近代美術史
を
変えました、
変えましたね、
どうですか当時の、その、数年後に書くかもしれないという予言から、
全然数年じゃなくて
数十年、
数十年
でもこの感じでいくとあと20年後ぐらいにもう一回書かないとダメになりますよね、なんか
循環
生きてたら
ある種さっきの中澤さんの初期の自分がその美術家としてっていう地点に立った時に、こう今自分が美術と関係していると、
うん、
でいうことにこう目を向けた時っていう時期と、今僕とかおきちゅうがここ数年感じていることと、その参照し始めた過去の ものであるとか美術史に興味を持ったっていう時点っていうのは非常になんか時期的にリンクしてる時期だというふうに考えているんですけど、である種まあ、村上さんの、まあ、出版が2000代にポンポンと続きましたけど、あの中での価値の転換が僕の中に起こったのも一つこの最初のあの序文のテキストとリンクしてまして、
あ、そうですか。
歴史っていうのは現在の方の側の人が影響して、まあ、読み解くなり読み替えたり、そのクローズアップする側がこっち側にある、
そう
ですね、そこが僕の中ですごいパラダイムの転換があって、でそのことが次の美術史を作るのに自分の文脈のこの何ていうかある種の強度を作っているか、そうかと、それで美術史が面白いというか、歴史を面白いというふうに感じ始めたんですよ、だから過去の人たちのやった仕事をどう読み替えたり読み解いたり、
受動的でなくってことですね、その、
だから今までの学習というか、
教育の
中ではそういうふうには歴史を見てこなかったので、
そう、それであのさっきからお二人が学ぶっていう言葉を使うたびに僕はんとかって言って学ぶっていう言葉はなんとなく受動的な感じするんで、それで僕受動的なものじゃないはずだみたいな、
そうですか、僕の考えでは勉強っていうのと学習の違いみたいな、なんか子供の頃の学校で習ってるのは勉強しなさい、だからまあ、あの強いられるから
、なるほど、
学び習うっていうのはなんか自分から能動的な方なんじゃないかっていうふうに感覚には捉えてるんですけど、
なるほど、
なんか障害学習とか障害勉強って言わないじゃないですか、
そうですね、
だから学ぶの方が能動的な立ち位置なんじゃないかっていうふうに、
じゃあそれはそれならそれで、
そうそうそう、
まあ僕なんかあれですかね、歴史まだちょっと頭の中では本当ふにゃふにゃなんで、まだ単純にこうすごい流れをこう外観するだけでも十分面白かったんですけど、まあ、どっちかっていうとだからそのこの本を読んで次僕らがやることに対してなんかこうなんか言葉をが欲しいなと思ってて、なんかその
言葉欲しいですか、
言葉が欲しつけてこのこんな感じで中澤さんにこうお込み出しにされたいわみたいな込み出しにされる言葉欲しいわみたいな、
なんかこれだけその理路整然と、それもこの本の面白いところは注釈っていう方が非常に分量が多く重要な密度があり、なおかつその過去の注釈とリンクするように作られていて、
そう
から中英とハイパーリンク
講座を受けながらどんどんこのね、この注釈との関連性が読み解く面白みとして、
昔そんな遊びあったよな、何ページ飛ぶみたいな、
あったあったゲームブック、
剣を手に入れたみたいな、
どっち選択します
か、なるほど、
あれ
っぽかった、確かに、そう、注釈の方が多いですよね、本文、
そうですね、注釈の方が本文です、本文は、本文は何なんだ、まあ、のっける皿のようなものですね、
当時どういうことがありましたという一つのね、
いや、なんか僕とか野村君の世代とかってたまにこう酒とか飲むと、いわゆるこの村上隆という人が発明したスーパーフラットっていう言葉のでかさにすげえやられてるんですよ、正直、だからこうスーパーフラットって本当によくできた言葉やなと思ってて、だからこれの次みたいなのを本当は僕たちの世代が何か提示せなあかんねやろうけど、結構これって
1個の言葉でそれをね示す感じ
で、なんかスーパーフラットじゃの次 何やろうなみたいな酔っ払ったらよく喋るんですけど、ないなみたいな、
でも中澤さん的にはその当時の村上さんから今を見るにあたり、スーパーフラットというふうになる前の村上さんの状態の方が面白いというか、なんか
そうですね、
本質的な何かのところに立って
面白かったですね、まあ、それはいろいろです、みんないろいろ
そういう話に聞けないですから
っていうかね、一般論的な話すると、どの作家アーティストとかも、こう もう名を成してからする仕事と、はい、あの、はい、あと名を成す時にする仕事と、はい、まあ、はい、デビュー作と、うん、あとそれから名を成した後でする仕事とあって、はい、僕はデビュー作の方が面白いことの方が一般論的にあると思います、
ね、あ、なるほど、
ゲルニカとアビニオンだったら、
うん、アビニオンですね、当然ね、
うん、最初の、うん、そこを開いた瞬間の仕事、
そうですね、ただそれはね、後からしか分かんないんですよね、
うん、
だからそこは難しいところだし、うん、例えば画廊レベルだったら、うん、あのその一番最初のアビニオンに立ち会えるんだけど、うん、美術館だとゲルニカにしか立ち会えないんですよね、
うん、
みたいなような構図は当然ある、
はい、
なのでそこのところをどういうふうに見ていくかとか、あるいはそこにどう反応できるかみたいなようなこともあって、まあ、フットワークの軽さの方がいい場合と、でもフットワークが軽いと権威はないですから、そこのせめぎ合いがずっとありますね。
なるほど。いや、そこで結構あの今日も来る前に中川さんと何喋ろうかなと思ってペラペラってめくってたんですけど、やっぱこうやってまとまると一個おもろいことがこう、起こるなと思ったのが、こう各章の最後にその時代をこう代表するというか、まあ、なんか特徴を持ったこう、うん、作品が図録でモノクロですけど載ってるんですけど、
はいはい、まあ、各章というか各節、
各節ですかね。
いや、でもと、うん、でもそれは単にあの図版が、うん、あのいろんなところにあるという途中にもありますよ、図版は。
うん、いやでもね、なんかこれでちょっとおもろかったのが、ここにはあの、その作品の下に、作家名と、ね、うん、制作年と、あのとタイトルとか載ってるんですけど、一番最後にあのどこに収蔵されてるかが載ってて、
そうそうそうそう、
これだけをこう抜き出してみると、うん、あの80年代以前の作品ってもほとんど美術館にあってて、
うん、それはね違いますよ、それはね、
そうですか、
後書きちゃんと読むと分かりますよ、うん、これはすごく、まあ、申し訳ないんだけれども、うん、あの図版に関しては、うん、全然僕いいと思ってないんですね、この、
うん、あ、そうなん
ですか、本についてはね、うんうん、近代美術テキストは全然自分で選んでればいいんだ、この本はもういろんな成り行きがあって、うんうんうん、でその一番最大の成り行きがこの本の成立事情なんですけれども、
はい、
2004年に東京都現代美術館で、うん、私たちはどこから来たのか、うんうん、どこへ行くのかというね、展覧会があったんですね、モントアニュアルがあったんですけど、はい、そこの出品作として、うん、あの美術史の本を出さないかという学芸員さんからの提案があって、うん、それに乗って書き始められたんですよ、この本はね。だから2004年に本当は出なきゃいけない本が僕の自筆でその展覧会中に出なくて怒られて、でようやく2008年に第1版が出たっていうものなんですけど、なのでその時は東京都現代美術館の所蔵作品だけでやってくれっていうのが最初の依頼がそれだったんですね。でも僕はこれはそういうのはなんか嫌だったので、それで出すんだったら、弊社アローラインターナショナルから、これは今アート大会から出てますけど、その時は弊社アローラインターナショナルから出す本にしてしまって、そして英語も入れたいとか、あとそれから東京都現代美術館以外の作品もやっぱり入れたいとか、例えば岡本太郎が当時なかったとかね、そういうようなものがあるんで、みたいなようなこと、あとそれから現代物がやっぱりないんで、東京都現代美術館、特に当時全然購入予算がなかったから、
はいはいはい、
うん、間物とか入ったのは全然2010年代じゃなかったですか、
うん、
現代に入ったら、
そうか、そういう事情、
そう、だからそういう事情があって、でそれで都現美のものばかりなんですよ、
はいはい、
事情があるんです。
そうなんですね。なんかいや、うん、まあ、そっか、まあそ、まあ、ちょっと僕が言いたかったのは単純にこうで85年前後はなんか美術館もあれば作家像とかが多くて、で95年ぐらいにまた美術館像が増えるんですけど、それ以降はほとんどコレクターとか高橋コレクションとか、あともう作家像だとギャラリーになっていくっていうところで、なんか
それは今度ね、改訂版のせいですね。で改訂版
が、なるほど、単純にこの
アートダイバー で、あと改訂版が出るときに図版が一番問題になるから、うん、なので図版はもう極力僕はタッチしたくないと、 で、なるべく編集者に任せると、うん、で編集者さんがもう自分の手でこう仲いいところからどんどん
出
てきて、これこの人やっていいですか、あぜひぜひみたいな感じで、そうすると蓋を開けると、うん、第7章の作家が多くて、まあ、結局、あれですね、コマーシャルギャラリーの、
はい、
作品が多い。ただそうすると、うん、結局手薄になるのが第5章なんですよ、80年代、
うんうん
うん、80年代はもう最後に図版がないないってこう編集者がいて、僕は今文章書いて全然大変だけれどもっていうことでもう最後の間際に僕がじゃあ、80年代のちょっと入れようみたいな感じで、うん、パパパッと連絡取れるところ連絡して、はいはい、で急遽鈴木さんとか大竹さんとか岩田さんとか入れてるって、う
ん、いやなんか確かにそういう本の要素やと思ってなかったんで、なんかこれでだから僕らの世代ってつまりこう90年代中盤ぐらいの小山富夫とか、うん、今につながるコマーシャルギャラリーみたいなものが割と僕らがこうリアルタイムに見てた美術の、うんまあ、トップランナーというか、うん、すごいメインをこう担ってる感じがあったんで、うん、なんかそういう時代的な流れみたいのがこっから読み解けんのかしらと勝手に思ってたんですけど、そういうわけじゃない、
そういうわけじゃない、全然なくて、うん、それはね課題なんだけれども、うん、そこのところはねやっぱり編集者さんのおかげでできてるし、うん、それから編集者さんがもっと図版を大きくしようって言ってそれも正しい選択だし、
はいはい、
でだからそこのところはもう今回の僕のこの改訂版は共同作業、人との共同作業、うんはいはい、そこに重きを置いてやってるんですよね、うんまあ、今回はその編集者さんのおかげで図版も大きくしていっぱい図版が入って、そして表紙から何から何までデザイン全部一新してね、
うん、
そしてそのおかげで、まあ、すぐに第2刷りが出て、ね
はいはい
はい、というねそういう経緯をたどっていく、うん、
そうですね。なんか僕が今日あれなんですよね、中田さんに最大に聞きたかった質問っていうのが、
うんうん
うん、
どうしますうん、僕もちょっとそういう質問
をいいですよ、
はい、じゃあ このままずっと
行きます
って、あ
じゃあ回もう一回ちょっと聞いてみたいな、
一回じゃあちょっと
後半にあれです、ね、
そうなんですよ、データがあれなんで
データがいっぱいになっ
ちゃう、じゃあちょっと一回切りたいと思います。